皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、知を開き、技を磨くです。知を開き、技を磨くっていう言葉がありましてですね、京都藤原学校では歴史の勉強をずっとやってるんですけどもね、3ヶ月に一遍なんですが、去年からやっておりますのは、その明治なんですね。明治の公式資料みたいなのありましてですね、まあそれを呼びながらこの明治の時代をずっとこう振り返る勉強をしてるんですけども、学生の発表ってあってですね、その学校の制度ですね、大学とか小学校、中学校、あれを作る時の直後がありまして、そこに知を開き、技を磨くって書いてあるんですね。知は知恵の知ですね。知恵の知と、これを開くんですよ。それから技ですね、これは磨くとこう書いてあるんですね。まあ知を開くってことはまあ、時々日本でもあちこちで使われると思うんですけども、これは後天的なその知識を集めて、それを駆使してやるっていう意味よりもですね、こうなんか真理を悟って、で一瞬で物事の全体を理解する、みたいな部分ですよね。だからこう、逆の言い方するとですね、江戸時代の末期、その、御用学者っていうのは、生きる地引きだったんですね、あれ。福沢諭吉に厳しくその、まあ、糾弾と非難されるんですけども、もはやその、江戸時代末期の儒学者、儒学の学者ってものは、飯を食う地引きなんだと、こう言われていたわけですね。いくら勉強したって、役に立たない。生きる地引きだ、飯食う地引きだから、まあなんか、引きゃなんか言ってくると、これ何年って朝言ってくると、でもそれ人生の、その人の人生は何にも変えるものにもならないし、世の中の役に立てるもんでもないし、世の中変える力、人を幸せにする力、国を起こす力に全然ならない。ただ単にそれ、飯食う地引きはそこにいるだけだ。まあ、こういうふうに非難されるわけですね。で、実際にですね、江戸時代になりまして、新しい学校を作るときに、やはりその昔のね、儒学を中心とした学問もやっぱりやらなきゃいけないんで、やっていくんですよ。それが真ん中でね。あとはですね、西洋人から教わる西洋学、西洋の学問、あと医学。三本立てで行くんですわ。ところがその、江戸時代から続く儒学の方は、先生たちが内部分裂を起こして、こっちが廃止になっちゃうんですよ。一番真ん中が廃止になっちゃってね、西洋の学問の洋学と医学の方が、これが残って、これが後の東京大学なんですね。まあそんなことで、いやーだから本当になんか、あれだけたくさんのですね、こう、文章、論語でも何でも一生懸命読みふけってですね、みんな暗記して、全然知が開かなかったと。全然知が開かなくて。で、だからその明治維新になってですね、その学問、まあ政府としては終わりになっちゃったわけですね。じゃあその明治維新やった人たちはどこで教育を受けたかですね。これは面白いですよね。その明治維新で近代教育をやって、それを受けた人たちが昭和を作っていくわけだよね。明治生まれの人たちが昭和を作っていくわけですよ。で、まあその評価いろいろありますよね。いろいろある。で、明治維新の人たちは、あれやった主人公たちは大体天保生まれでしょ？天保生まれで、じゃあどこで学んだかっていうと、大体あれ下級武士とかいう人たちが中心ですから、そんな特別なハイレベルのもんでもなくて、まあ藩校とかですね、まあ人によってはその寺子屋だし、あとは私の塾ですね。私塾で学ぶわけですね。で、結局だから、漢学、漢の学問だけで学んではなかなか明治維新にはならなかったわけですね。御用学問でありますから。そうではなくて、やはり知を開く、その、なんで江戸時代の末期あんなに問題が続出したのか。問題があるからですよね。それは悟らなきゃいけないですね。今自分たちが学んでること、やってることに問題があるんですよ。だからああやって時代に行き詰まってきて困難が降りかかってきたわけで、それをまず悟らなきゃいけないですね。一体なんでこうなってんのか。で、その根本理由は何なのか。何を変えればいいのか。でも同時に何を残していかなきゃいけないのか。これ全部仕分けしなきゃいけませんですよね。まあ改めてその明治のその資料を読んでますとですね、びっくりするぐらい当時の明治の人たち、明治維新のやった人たちってのはそういうところをしっかりできてるんですね。 まあ、後世いろいろ批判されることは多いし、批判すべきことも多いんですけども、まあ、当時30代でしょ。明治維新のこう主役たちってですね、こう残ってる記録をこう読んでますとですね、その何気なくやってることがすごく深い、今の人たちは多分できないんじゃないかっていうようなことをたくさん言うし、考えてるし、やってんですよね。あの、地を開きって言葉、そんなですね、とんでもない大量の経典とかですね、鑑賞を記憶してるわけでもないですよね。まあ、様々な分野で、まあ、実践を含めて皆さん勉強し、経験積んできた。たかだか30代ぐらいですからね、それで十分にですね、ああやってその行動してるんですよね。それはなかなかすごいものがありますね。今、例えば資格の勉強すると、まあ、それ悪くないですよね。これはね、術を磨くっていう方なんですよ。それから、なんか、会社で OJT で仕事を学ぶ。悪くないですよ。これ、しかし、術を磨くっていう方なんですよ。今、だから我々は術を磨くっていうことには大変熱心なんですよ。これは面白いっちゃ面白いですからね。スポーツも術を磨くでしょ。音楽も術を磨くでしょ。資格も術を磨くでしょ。まあ、仕事の OJT も術を磨くだよね。まあ、これは役に立つって役に立ちますよね。役に立つから皆さんやってるわけで、ですからまあ、術を磨くことは決して悪いことではないし、で、それによって人って結果的に地が開くこともありましてね、いろいろこの術を磨きながら社会で活躍してるうちにパッとなんかひらめくってこともありますから、それは決して悪くないですよ。しかし、地を開くっていうことを最初から追い求めてるのかっていうと、それないよね。学校の教科書読んでてもですね、あれなんだかよくわかんないもの多いですよね。一体何を教えたいと思ってこんなの載ってるのか。例えば、中学校とか高校の英語の教科書とかですね、こう見てみてもですね、なんでこんなヘンテコリンな文章とかヘンテコリンなこのこと書いたのかなって思うのは結構あるんですよね。いや、何をこの人たち英語で教えたいのかなと。なんかよくわかんないのもあるしですね。まあ、じゃあ、社会でですね、歴史を学ぶって言ったってですね、今そんな記憶の話だったらですね、いくらでも記憶の勉強の仕方やりますよね。何も教科書を使って黒板で字書かなくたってですね、記憶のための勉強なら他にいろいろもっと合理的な方法ありますよね。だからなんかそんな変なことばかりやっててもですね、ラチ開かないわけですけども、要するに今の教育で一番足りないのは知を開くって部分ですよね。ちっとも知恵がつかない。なんかちっとも人生開けない。世の中に出てって、学んでることが何の役にも立たない。生ける、飯食う地引きになることすらもう鬱陶しいから、地引きもやめてしまうと。まあ、学校の時はとにかく遊んでりゃいいと。黙って単位もらってりゃいいと。なんて言いますかね。今日学んだことは、まあ、試験まで覚えておいてね、とりあえず終わりよと。それっきりっていうのが本当に多いし、教える方もまあそんなもんだろうと思って教えてんじゃないですか。そういうのが実際結構多いと思いますよ。で、知を開くっていうのは、例えば吉田松陰のですね、松下村塾なんかもそうだったと思うんですが、本人がその立場になってどうするかっていうところから絶対外して教育しちゃいけないんだよね。その場に本人がいた場合に、これあんたどうすんのと。あんただったらどうしますかというその問いかけとともに物事を教えなければ絶対ダメなんですよね。一言だとか知識だとして教えると全然ダメで、技もそうですよね。技を一体どこで使うのか、何のために使うのか、いつもその状況を念頭に置いて技を教えていけば、技に迫力が出てくるし、これからその技の使い方ってものが大体見えてくるし、技を使って見えてくる相手が見えてくるし、世の中は見えてくるわけですよね。だから、いつもその現場と申しますかね。要するに、机上の空論ではなくて、実際にこう、その場で何かする。人生何かする。会社何かする。国を何かする。そういう緊張感とともに、物事ってのは教えていったときに、本当に明らかになるわけですね。まあ、例えばなんか、会社でなんかいろんな話があったときですね、実際にその問題を目の前にして、お客さん目の前にして解いていけばですね、ただ単にそれは解き方を別室で、その教科書から学ぶとは全然違うものがありますよね。ただ単にその OJT で体でこう覚えるみたいにやるんじゃなくて、一緒に問題を解く。 問題を解くための一つの手段としてこの技を使うというようなふうに話を組み立てたときに、それ何のために仕事をしているのか、本当に大事なことは何なのか、相手は何を求めているのか、何をすればいいのかということが見えてきますよね。だから私はこの知を開くっていうことをあえて教育でやろうとすれば、やっぱりそのいつもその現場に自分がいるんだという立場で考えて行動することが一番だと思うんですよね。だから例えばスポーツでも音楽でもですね、ただ単になんかこう練習してんじゃなくて、自分が実際にこの試合に出た時どうなのかな、実際にその音楽を人前で演奏した時どうなのかな、いつもそういう緊張感を持ってやってくれば全然違うと思いますしね。ただ単に作業してるのは違うし、仕事ってものもそうだよね。技を磨くっていうだけだったらその言われた通りやって資格もらえば OK なんだけど、実際にこのその技をどうやって使うんですか、何のために使うんですかって時に知が開けてきますよね。今度はこれからはだからそういう教育が必要ですね。そうするとやっぱりこれからその日本はね、明治維新の時よく似てると思うんですよ。その飯食う地引きにいくら物を教えてもらったって全くなっちゃいかないってことですね。飯食う地引きの話はそれはもう一つ飯食う地引きのコピーができるかどうかだけの話で、それは全く役に立たないってことですよね。やっぱりそうじゃなくて、知が開かなければ技を使う方法、技を使う場もないし、何もやっぱり人生も組織も変わらないから疲れ果てていくだけじゃないですか。で、知を開くっていうのは、これ決してその時間の関数ではなくて、何時間学べばそれだけたくさん知が開けるってもんではないですよね。要するにこれは大自然の複雑性に対する人間の態度そのものでありますから、知を開くっていう部分は、分かったような分かんないような、いろんな例外もあるし、まあ真理っていうものも生きてる間はそれはね、なかなかよく分かりませんから、真理かなと。真理かなと思うものがいろいろ出てくると。まあ、それでいいわけですよね。そういうある種のこの大自然独特のこの複雑性、あるいは不確実性の中に、その生きるっていうことが、知を開くっていうことの、非常に重要な意味で。だからこそ知が開かないと、まともな人生も送れないし、それからまともな組織運営も国の運営もできないわけですよ。生ける地引きではどうしようもない。でも同時にですね、面白おかしく人の話聞いてたって、それはダメで、やっぱ技を磨かないと、そこで自分は活躍できないんだよね。いくらその電気読んだりですね、その、まあ、なんていうか、ドキュメンタリーを見てですね、そのつもりになったとしても、それはやっぱ編集されたもんですからね、その場の雰囲気って全然違いますよね。それからやっぱり技を磨いてないと、できないじゃないですか、なんかやろうった時に。だからやっぱりそれは技を磨かなきゃいけないってわけで、技がダメだったわけじゃないんですよ。しかし今見てると、技ばっかり学んで、知が開かないから、どうしようもないっていう人多いですよね。私、言葉なんかもそうだと思うんですよね。その日本人ってこう、一生懸命こう、英語を勉強すると、でもなんで使えなんですかって言うんですが、最近結構使ってる人多いと思いますよ。実際にやっぱり英語を使う場が増えてるからですよね。英語を使う場が増えてくれば、やっぱそれは相手との交渉ごと話でありますから、それは知を開かないとダメですよね。言葉で説明しきれない分っていうのは、言葉以外のところで補うし、それから相手の言葉でこうね、飛んでる部分っていうのはこちらが補っていくわけでしょ。だからそれはやっぱりこう、理屈こねてたんじゃダメなんで、相手の言ったことをね、試験の答案で採点してもダメなわけで、ね、文法が間違ってたってそんな意味ないわけで、間違っていても何言いたいのかを悟って、で、それに対して返事をしていけばいいわけでしょ。だからいつもこう、勘を働かせながら、こっちかな、あっちかなって言ってやるのが、言葉ですよね。それでやっぱりその、喋る内容だってですね、やっぱその感覚が違うわけですね。何を感じるかって国によって民族によってだいぶ違いますから、その相手がその、どういう感受性を持って何を言おうとしてるのかっていうところを言葉以前に理解していかないと、なかなかそれは会話にならないわけで、そういうのはだから、文法とはあまり関係ない世界だよね。こう、知を開くっていう部分で、なんかやっぱりこう、お互いに真理に向けて、お互いこう、何をやりたいのか、何をしてほしいのか、そういうことの、この、テレパシーみたいなものがね、通わないとうまくいかないわけですよ。そういうものの積み重ねが私は知を開くってことではないかなと思うんですね。真理を悟るとか、知を開くって言った場合には、やっぱりどうしてもそういうですね、緊張感の高い現場を 多数経験する以外に方法がないんじゃないかと思うんですよ。今だけど本当に大企業だってですね、多くの正社員と称する人たちは、オペレーションだけやってんでしょう。仕事してないんだよね、あれ。決められたルール通りなんかやれと言われて、その通りやってんだね。で、むしろだからそういう人たちから仕事を受け負ってる人たちの方が、ちゃんと仕事やってんだよ。上に行けば行くほどルール通りとか称してですね、飯食う地引きとかしていて、で、下の人たちほどですね、合わない方程式を合わせるから、むしろ血が開いてんじゃないです？どうも私見ててそんな気がするんですね。だから若い人たちでもですね、非常に苦労してる人ほどですね、なんか結構血が開けていて、あ、なんか結構よくわかってんだなぁと、よくお分かりですねと。いや、そうですよ。だからこっちですよなんてことよくありますよね。で、意外にそのとんでもないのは大企業で長年勤めてましたと。私はなんとか部長、なんとか役員まで来ましたってふんどり返ってるのがですね、これ全然血が開けてなくてですね。おそらくこれ部下も会社も偉い苦労したんだろうなと。まあ、いうふうな人ほんと多いですよね。もちろん年取った人でも血が開けてる人もいるし、若い人でも血が開けてない人いるんですが、私が言いたいのはですね、どうもその、境遇によってだいぶ違うんじゃないかということなんですよ。地を開く境遇にいる人といない人の差がですね、ものすごく今開いているような感じがするんです。ちょうどだから明治維新の時と同じでね、もう型にはまった、その飯食う地引きから、地引きのコピーを預かることを勉強と称してやってた人たちの世界と、それから、文字にならない、その現実のね、世界を自分で実感し、自分で表現して、で、その答えを出してた人たちの世界が、全然違ってきてるような感じがするんです。世の中の見方一つとって全然違うし、見てる場所が違うし、感じ方が違う。もうこれは、ほとんど超えられない世界に来てんじゃないかなという感じがするんですね。で、例えば農業とかですね、土を触るというのは、地を開くに非常にいいですよね。相手が大自然ですから。微生物もそうですね。ものづくりなんかもそうですね。自分でなんか体を動かしてなんかやってみるっていうのは、それは地を広くってことに対して大変いいことで、物でも人でも土でもですね、生き物でもそれは変わらないと思いますよ。だからやっぱりこうデジタルの世界だけでこうやってるとですね、そもそもデジタルって単純系ですから、あれはそのいくら極めたったって、それは複雑系の世界にはならんのでありますよね。その、まあ、地を開くっていうのはなかなかそれは大変なことでありまして、やっぱりそんな回り道するよりも、アナログの世界でですね、何気なく毎日日常生活、大自然と共に生きてた方が、よっぽど地を開くことなんじゃないかなという感じがするんですね。で、やっぱその、まあ、明治の教育もそうですが、地を開く学科っていうのが一つあるわけじゃなくて、その現場で自分がどうするんだという緊張感の中で、技を学ばせ、そして考えさせると、まあ、だんだん地が開いていくってことですよね。そのあたりの、だから教育のこの、まあ、舞台作りっていうのはこれからすごく大事なんじゃないですかね。で、だからやっぱりこの、せっかく意欲のある人たちもたくさんいるわけですから、どんどん登用すべきだよね。若手はどんどん登用すべきで、後ろから背中を押してどんどんやってごらんなさいと。難しいこと言わないでね。要するにその、経営のあんまり縛りを、厳しくしなきゃいいわけでしょ？経営の縛りとか運営の縛りを緩やかにしとけばですね、多少その、それだっていいじゃないですか。そういうふうに運営しとけばですね、まだビギナーの人たちでも自分で考えて仕事できますよね。だからなんか私はむしろですね、教育立て直すにもね、現場の、まあ企業なり、役所なり、組織がですよ、どんどんその若い人たちに自分で考えて仕事させる場を広げていけばいいと思うんですよ。そうするとやっぱ大変ですからね。何事も自分で考えて仕事しようと言われたら、それはやっぱり少し真面目に学校でも勉強するようになりますよ。そらあんた実際仕事を任されてやってみりゃ偉いことなんで、これは偉いことだとちったら勉強した方が良かったと思うことも多いでしょうから、そうしたらそれ後輩に伝わりますから、やっぱどう考えても、地を開き技を磨く、この教育をその良くする、一番はですね、もっと若い人たちに現場で、そういう人たちに全部仕事させることだと思うんですよ。素晴らしいリーダーっていうのはやっぱりそういうことがちゃんとできるリーダーで、そこに変えておけばいいんじゃないですか。どうせ今のですね、こんなお化けのようなリーダーたちはですね、いなくなるわけですから、次はだから若手の大幅登用だね。なんかそういうのって本当ですね、歴史は繰り返すですよね。戦後もそうだし、それからその明治維新もそうで、やっぱりその飯食う地引きはどいてもらってですね、 で、その若い人たちを、まあ、とにかく、あんたしかいないから、あんた、実際やって決めなよと。決めてやんなよと。いうところに持っていくと、そこから、エネルギーが、こう、どんどん動いていって、教育も何も、家庭もなんか、改まっていくと。そんな感じじゃないかと思うんですね。まあ、いずれにしろですね、そろそろそういうことをちゃんと考えておかないと、もう間に合わない時期に来ておりましてですね。ですから、今後の教育、あるいは組織の運営、ということについてもですね、皆さんよく学ばれたらよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、知を開き、技を磨くということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。